おはようございます。例年にない寒波の影響で寒さが続いています。今週は関東地方にも雪が降るかもしれません。皆様には体調に十分お気をつけくださってお過ごしいただきたいと願っております。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の昨日土曜日の箇所の中からとなります。この箇所は、牢獄に入れられているパウロが、今はトルコにあるコロサイの教会の人々に送った手紙にあります。この手紙には、コロサイの教会の人々を喜び感謝しているパウロの姿がまずあります。そしてその教会の人々をさらに励まし、イエス・キリストと共にある幸いを教えています。私たちの心をもう怒り、憤り、悪意で支配させないで、イエス・キリストの平和で支配させなさいと勧めています。御言葉に聞いて、神様がパウロを通してコロサイの教会の人々にお与えになった恵みを私たちも受けたいと思います。最初にイエス様が与えてくださった賜物があります。聖書の言葉です。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。パウロはコロサイに、また教会の人々が、あなた方は神様に選ばれた神様の民ですと語りかけます。そして聖なるもの、それは神様のものとされているものですと気づかせるように話し、コロサイの教会の人々への熱い思いを伝えています。ここに今日集まる教会の皆さんへ、時を超えてパウロの熱い思いも同じではないかと思わされます。そう、そしてこうあってほしいと、パウロはコロサイの教会のために、一人一人のためにと5つのことを進めます。憐れみの心です。当時の社会では、病にある人、障害を持った人、老人も役に立たないからと無用の人々として取り扱われていました。しかし、キリストの福音は変えていきました。そのような偏見の社会でも、そうした人々への人間としての真の同情心を増し加えるようにと働きかけました。憐れみの心です。次に慈愛です。人に対する思いやりのある優しさです。他の人たちが表している温かい隣人への思いに対抗することではなく、むしろ自分のことのように喜び、素直に受け止められる心の性格です。慈愛です。イエス様が表された御業にありました。こんなことがありました。パリサイ派の人の家で食事をされている時でした。そこに町で罪深いと言われる女性が入ってきて、イエス様の後ろに近づき、涙でイエス様の足を濡らし、髪の毛で拭い、香油を塗っていました。パリサイ派の人は、預言者なら罪深い女性が触れていることを拒絶するはずだとイエス様を非難します。しかしイエス様は弟子におっしゃいました。 多くの罪を許された人は神様を多く愛する。そしてその女性に、あなたの罪は許された、安心していきなさいとおっしゃいました。ここにイエス様の慈愛のお姿がありました。そして謙遜です。イエス様が表されました。イエス様は神様の身分でありながら、ご自分を無にされて人間と同じになられました。それはへりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、死なる神様に従順でいらっしゃいました。私たちすべての人が神様への反抗の罪が許され、新しい命に生きるためでした。イエス様が表された謙遜です。自分を神様の憐れみによって生かされると知るとき、もう自己主張は置いて、へりくだらざるを得ません。このような謙遜の心は、隣人とのやりとりをも変えていきます。続く、柔和と寛容という態度になって、現れてきます。柔和、やはりイエス様のお姿にあります。イエス様がご自分の支配者としての権利や、ご自分にとって益となることを主張なされず、ただ、父なる神様の御旨に従われて生きられたお姿に明らかにされています。柔和です。そして寛容です。他の人の愚かな言葉、時には嘲笑、そして軽蔑や悪意ある態度にも、決して恨みや怒りを持ち出さないという生き方です。私にはこのこともできないことなのです。今は少しばかり収まりましたが、このような態度の人に対しては絶対に許さない、なんとか仕返しをしてやろうと行動まで取ってしまう人間が私です。たとえそれがお客さんであっても、時には対抗するものです。寛容から甚だ遠い人間です。イエス様です。十字架にかけられた時、そこから嘲笑の言葉のように降りることはできました。しかし私たちの救いのために、その上で命を捧げられました。さらに祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様は罵る者たちのためにも、すべての人のためにも、取りなしの祈りを捧げられました。イエス様のうちに寛容がありました。この5つのことは、コロサイの教会、また人々が心に留めることとパウロは語りました。しかし、それは彼らのものというよりは、イエス様がくださった賜物でした。またこれは、私たちの教会と私たちへのイエス様からの賜物でもあります。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容です。パウロはここでこの5つの賜物が生かされ、コロサイの教会を結び合い、教会を完成させるのは愛ですと励ましているように思います。次に、キリストの平和が支配する幸いです。聖書にこうあります。また、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるために、あなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも 感謝していなさい。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいとパウロはコロサイの教会の人々に勧めています。平和、私たちが求めていることですけれども、時々世界の最後の時を示す世界終末時計のことを聞きます。これは実際の時計ではありません。先の大戦で広島、長崎に原子爆弾が投下され、悲惨さが世界に伝えられました。原子力科学者が集まり、核開発や核兵器拡大競争で世界の平和の破壊を避けるには、また地球温暖化などで環境破壊から守るにはとして表している世界終末時計です。75年前、終わりの時を午前0時までとして、あと7分として始まりました。一昨年はあと100秒1分半、そして昨年は10秒短くなって90秒、100秒ですから1分と40秒ですね。で、昨年は90秒1分半と発表されました。ウクライナのこともあるでしょう。温暖化もあるでしょう。実際の時間のことを言っているのではありませんが、平和を維持しようとする意味のある時間表示だと思います。しかし、人間が努力し工夫して作り上げた平和が何度も崩されてきたことでしょう。今も世界各地で損なわれていることがあり、また壊されようとしていることが起こっています。イエス様が弟子たちに残された言葉があります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。先に示された5つの賜物、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容が与えられました。それは教会のお互いが使い合うために与えられたことでした。さらに、私たちには上からの助けが必要となります。上からのキリストが約束された平和です。世界にある平和とは違うものです。続かなかったり、相手との貸し借りが起こったりするような平和ではありません。人間がいつも心の底に不安に持っていることからの解放です。創造主なる神様から離れた人間は、神様を恐れ避けています。しかし、いずれその方の前に立たされることになります。イエス様が私たちのためになさったことは、この解決のためでした。十字架で命まで捧げて、神様の裁きを代わりに受けてくださいました。私たちはもう裁きから解放されました。神様との平和の関係が回復されました。もう神様を恐れることがなくなりました。むしろイエス様のお名前によって、父なる神様にいつも近づく幸いをいただきました。教会はイエス・キリストの体です。私たちはその体に結ばれています。その体に結ばれている尊いお一人一人です。教会は神様との平和、平安に満たされているところです。パウロはここでこの事実を覚えて、いつも感謝していなさいと喜び、 コロサイの教会の人々を励ましています。そして私たちをも同じように今励ましています。振り返ってコロナ感染症対策が3年も続いた。そのことを思います。教会は集まることで神様への礼拝をし、交わり、集会がありますが、それらが制限されて、教会、またどちらの教会にとっても大きな試練でした。しかし、教会ではこのことから思いがけずに、毎週ライブ配信をし、ホームページでも録画放映もしていただいています。私たちはこの教会堂で、また置かれたところで、時間も超えて礼拝を共にできる新たな形が与えられ、感謝をいたします。私たちの教会もこの間、イエス様ご自身の賜物である憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容が生かされ、上からのキリストの平和に守られて、一歩一歩共に歩めましたことを今感謝をしております。さらにこの賜物を深め、また広めて、皆様と共に支え合って進んでまいりたいと願っております。イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちが病にあるとき、困難にあるとき、父なる神様がいつも祈りに応えて、癒しを与え、いたわり、助けてくださいましたことを感謝いたします。イエス様が私たちが負うべき咎や犯行の罪の責任を代わって引き受けてくださり、十字架で命まで捧げてくださったことを覚え、ご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返ります。私たち教会がイエス様の賜物とイエス様の平和に満ちている場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。